にちは。アマゲラは自分たちが興味のあるさまざまな話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私クオンと
ゲオと
クニオです。
よろしくお願いします。
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 いやあれですね、なんか家でテレビ見る時間長くなりましたね。
いや僕ゲームばっかやってますけど、
奥さんは通常営業だけど、さあ他の一般の人は多分そうだと思うんだけど、
そうですね。
そんな、そんなたくさんなんか見てますか？
そうですね。
いや、うん、俺も結構まあね、ほら一応ゴールデンウィークでもあったので、
うんうん、
あの家にこもる時間は、ね、いつもより長かったので。
うん、
だって映画館やってねえし、
うんうん、
なのでまあいろいろ見ましたよ、うんうん、そうあの途中で頓挫してあの見ないままあのなんかメールで続き見ましょうってネットフィリックスからせかされていた作品とか
そんなことされるんですね
あ知らない、あれネットフィリックスで、ね、途中なんかシリーズもののやつ途中で見てね、そのままね放置しておくとね、うん、メール来るよ。続きを見ましょうって。来るよ来るよ。
気をつけよう。
視聴履歴から視聴履歴にあるときは、うん、も来るし、あのね忘れた頃に視聴履歴からなく削除されてからしばらく経って忘れた頃に見直しませんかっていうメールも来る。
親切なのか何なのか。いやいやいや。
いやそれで私あれとか見ましたよ、なんだっけ、あのほら今ほら攻殻機動隊が配信になったでしょ。
ああそうですね。
あれの神山監督が一番初めにほらネットフィリックス噛んだ時にやってたあのサイボーグ009、
うんうん、
あれ途中までしか見なかったから、
うん、
いい加減見なきゃなと思って、
うん
うん、だからあれをそう見始めて、うん、でもうすぐ終わったから、
うん、
あれ次はウルトラマン見るけど、ね、やっとそしたら広角機動隊だったんです。
あ先がちょっと長いですね
あとそういえば俺デビルマンのデビルメイクライも途中までしか見てない。あれもなんとかしなきゃいけないんですけど、うん、まあちょこちょこと見出していろいろね見たり、
うん、してる。なるほど。
あれ先輩は
私は、シャマラン監督のアンブレイカブルから始まる3部作をようやく見ました
あれ結構前特集しましたよ
確かいつ去年
多分去年じゃなかった
結構前ですかね、
うん、
あのミスターガラスが公開された時かなんかにやりました、
う
ん、
あなるほど。そしたらちょっとやっぱり前ですね、11月ぐらいにワウワウでやってた分を録画してたのを今さら見たという形なので
やってたねミスターガラスね。
うんでちょっと変則的に私は見てしまいまして、アンブレイカブルはちょっと前に先に見てたんですけど、後の2作を、一緒に見ようねって言ってる友達がいて、スプリットを見ようって言ってたのに結局見ないままちょっとゴールデンウィーク中にミスターガラスを見る用事ができてしまいまして、先にミスターガラスを見てしまうという、
あちょっと、うん、
変則的に見ましたけど、でもなんか先にミスターガラスを見てみた方がスプリットちょっと分かりやすくて面白かったです。
スプリットはスプリット単体の作品と見せかけておいて最後に実はアンブレイカブルとつながってるみたいな感じの、
うん、
あれだから、
うんうんうん、
でスプリットのせいで僕はジェームス・マカボイがもうあのスプリットのイメージに固定化されてしまって、うん、X メン見たらプロフェッサー X に見えなくなっちゃったっていうね、ちょっとね弊害があるんですけど、
うん、逆に私はね知らなかったので、この人は一体と思って調べたら、ああいっぱい出てる、いっぱい知ってるっていう感じになりました
ね。じゃあね、ミスターガラスで出てきた、
はい、
ジェームスマカイボーイを見たときに、あれ確か先輩ってホラー好きだからイット見てるよね。
そうですね。
あれじゃあイットのあのほら2の方にあの青年になったあれ主人公か、うん、主人公がジェームスマカイボーイやってたのと同一人物って一瞬分かんなかったってこと。
全然わかりませんでした。え、いや、私もともと海外の俳優さんの顔を覚えれないっていう。
ああ、そうなのね。
あるので、なんかそれもプラスして余計わからなかったっていう。
あ、そうなの、
ね、髪型とヒゲって結構重要じゃないですか。
あ、うんうん、けどあれジェームス・マカボイの場合は髪の毛剃ってるか剃ってないかとか、あの2作に関しては。うん、そんなに違わねえぞっていう気がしない、
ちょっと髪とひげは私が人を判断するときの重要な材料なので、ちょっとそれがないと難しいかなと。
じゃあ外人みんなひげ生やしてたら分かんねえ、誰だか分かんねえじゃんって。
ひげの雰囲気とかでなんか。
そしたら黒人の俳優なんかもう絶対区別つかないじゃないです
か。区別つかないじゃん。
つかないですよ。
あ、あとね、私あれでした、思い出しました、あのね、
はい、
あれを見てた、あれも見ましたね、アウトブレイク、
うん、
クニさんは知ってるよね。
あ、あれは、結構前ですよね、あの結構前っていうかもうすごい古い映画、
なんでこの時期に見たくなったかっていうのはクニさんも分かるよね、内容自体、うん、
まあ分かるけど、あれ 何が流行した時に作られたやつだったっけ。
あれは多分いつだっけ、作中ではだから要はあのバイオハザードが起きて、
うん
うん、アメリカ大パニックみたいな話なので、ああ、
ほうほうほう、
でね、確かね、もうすでにエボラの話は言ってたその時。
うーん、
あ、多分エボラ出血熱が、あった後に作られた映画だよね、だから、
うん、95年だから、そうそう、で、あのだからアフリカから持ち込まれた、まあだからあの密輸されたサルが、
うん、
まあ、あるウイルスを持ってて、それが人に感染して、
うん、
パニックみたいになる感じ、ね、
うん、
で出てる俳優がすごいんだよ、見直したらすげえいっぱいさ有名な人出てびっくりしたんだけどさ、ダスティ・ホフマン、
うん、
レネ・ルッソ、
うん、
モーガン・フリーバン、ケビン・スペイシー、ドナルド・サザーランド、
うん、
キューバ・グッティング・ジュニアとかさ、
うん、
ほらドナルド・サザーランドはあれだよ、キファー・サザーランドのお父さん、
おお、
うん、だからすごいんだよ、うん、今見ますと、うん、ケビン・スペイシーはもうちょもうあれだよ、まだ売れる前だからね。結構それなりの有名な、あのそれなりの、あのキャラで出てるんだけど、だクニさんはこの名前を聞くと、あ、結構豪華だなって多分思うんだ。
結構豪華だなっていうか、まあ、あの当時だったらまあそうだねって感じだけどね、
うん、いや結構ね、改めて見ると面白かったとかね、見た、
うん、あ、その路線だと私はコンテージョン見ましたね。
ああ、コンテージョン僕も見直したよ、あの最近。
俺まだ見てないんだ、まだ見てないんだ。
面白かったです。面白かったって言っちゃう。
僕
ずっとちょっと
僕コンテージョン見直してあのコンテージョンのストーリーとあの、うん、ワールドウォーZのストーリーが混同してたっていうのを確認した。
あ、似てるの？
いや、あの、似てはいないけど、うん、あのラストの展開を僕は、うん、あのワールドウォーZのラスト の展開をすごい記憶に鮮明に残ってて、
うん、
それがコンテージョンのラストだと勘違いしてたっていうね。
あー、なるほど。
あの一応あの両方ともあのウイルス的なやつが題材になってて、まあ、ワールドウォーZはあの、うん、全然リアリティないんだけど、そのウイルスに関しては、
うんうん、
あのどっちかっていうとゾンビものだから、
うんうんうん、
あのコンテージョンは本当にリアルなウイルス感染シミュレーション的な映画だから、
うん、そうですね。なんかこういうことが起こって見ずに見たらこうちょっと人間ドラマが薄いかなっていう風にきっと思っちゃうんだろうなっていう感じは するぐらいこう全体の局面を書いてるって感じです
ね、うん、そうなんだ。俺もまだ見てないんだよね。
だからコンテージョンはあのなんていうの、実際にあのこういうことが起きたらこういう、うん、あの出来事があの起きるんじゃないかっていう予想をして作られた映画なんだけど、
あの
今回実際にそれがあの現実のものとなってしまったから、で怒ってる騒動もあの映画の中と大差ないっていうね。
ちょっとただなんかちょっと嬉しかったのは、ちょっとなんか現実の方がもうちょっと人は優しかったなっていう人間はもうちょっと本当は優しかったっていうところがちょっと唯一の救いかなみたいな。
あ、まあ、あとはあのコンテージョンの方は結構致死率が高いっていうウイルスだから、
うん、
あのそこがちょっと現実とは違いますけどね。
まあそうですね、
あれは感染したらもう確実に死ぬっていう感じのウイルスのなんかあれだから、うん、あのそれこそあのアウトブレイクとかの映画に出てくるエボラ出血熱とかあっちの方の感染力的なあの、うん、イメージがちょっとあるから、コンテージョンは、
うん、
まあ
なるほどね、うん、
でもあのコンテージョン見て思うのは、あのあやっぱりコウモリなんだっていうね
そうですね、確かにコウモリなんだっていう
昔のウイルスものは猿で、今のこの現代のリアリティのあるのはコウモリなんだって。
うん、確かにそうですね。
待って、2人ともあまりこれ以上あのネタバレしないで、俺見てないからさあの話すんだったら見てから特集とか考えようよね、そういうことそういうことも考えて話したよね、二人ね、
う
ん、
そうですね、
ちょっと脱線して
まあでもネタバレになってないと思うけどね、
うん、
まあ、もしかしたら特集するかもしれないけれども、ただちょっとまあ時勢からどうかなっていうところもありますけど、
ね、だってコンテージョンあれですよ、ネットフィリックスってあの今日本で見られ一番見られている映画みたいな感じで、なんかあの解説出てましたよ、うん、なんか
確かそう、確かにすごい人気あるんですよね、うん、
第何位とか何位だったか忘れたけど、なんかすごいなんか、うん、ランキング
と本当に3位台とかにいた時もありましたよね。
うん、なんかすごいみんな見てる映画みたいな感じで紹介されてたから、
うん、
だからみんな本当にうちにいるから、だってネットフィリックス自体の契約者も増えてるんでしょ。
うん、みたいですね。
こんなご時世になってしまったせいで、
まあみんな家でなんか見るしかないからね。
だから、うん、まあいいんだか悪いんだか、たださこういう動画配信サイトもさ、うん、映画系はいいんだけど、うん、ダゾーンとかどうしてんだろうとか思うよね。恐ろしいよねっていう話を友達としてたんだけどさ、う
ん、過去の ダイジェスト的なやつを流してんじゃないの。
うん、著作権っていうか、あれが判決がある、まあ、放映権があるやつはいいんだけどね。
うん、あとは今は e スポーツで流してたりするところもちょこちょこあるみたいですね。
ああそうね、そういえばこの前友達のところにいたけど J スポーツでさ、うん、あのツール・ド・フランス中継してるんだけど、
うん、
あのできないからなんかね、あのそのね出てる選手がね、あのね自宅でね、
うん、
あのなんかバーチャルのねゲームみたいなのってね、
うんうん、
でそれがね、なんかね、中継みたいなところで画面に出てね、実際の選手が来てるのも、うん、アバターみたいなのにこう来てるやつがね、やってて、こんな放送してんだっていう話をね、してたけど、
うん、
まあ、それはそれでいいんじゃないですか、だってほら、この前、ほら、インスタで、あれでしょ、あ、じゃね、Facebook かって言ったっけ、うん、あのほら、あのマリオテニスやってたしね。
うん、
まあ、そういうふうに活路を見出していくのかな、うん、
うん、そうですね、
うん、まあ、あの興味があれば、あの先場の私のさっき見たアウトブレイクを見てください。
はい
結構私の好きな映画を作っているあのウォルフガング・ペーターゼン監督、あのイーストウッドのシークレットサービスとかね、
うーん、
あのハリソン・フォードのエアホースワンとか、
うんうんうん、
どか作っている監督なので、
あ
の、
うん、
できればあの、
はい、
よろしくお願いします、
はい、
じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回はまあ、新作の映画が全く公開されてないんで、
そうですね、
まあ、過去の映画からキャビンをお送りしたいと思います。
はい、
はい、
というわけで今回はキャビンということで、これは現代側のザ・キャビン・イン・ザ・ウッズっていうタイトルの映画で、2012年公開の一応ホラー映画でいいんですよね。
のはずです。
ホラ
ーなんか反応が微妙ですね。なんか一応なんかウィキにはホラー映画って書いてあるんですけど、
うん、ジャンルはホラーになってる。
で、僕も予告編を一応見たときに、クリス・ヘムズワースが出てる、あ、でもホラーかみたいな感じの、なんかちょっとどうしようかな、見ようかな、いやでもなホラーだなーかいろいろこう悩んで、でもクリス・ヘムズワースが出てるしな、どうしようかなってずっと悩んでて、結局多分ね1年以上ずっと悩んで見てなかった映画なんですよ。
私は存在は知らなかったですからね。
おお、本当ですか。私は今回
前回の後の打ち合わせで何やるかの時に話が出た時に出てるということで、
はい、
を知りましたから私、はい、
うん、
そう、僕ね多分何かのあれでクリス・ヘムズワース の出演作品を調べてた時に、
うん、
自分が見てない映画がどれかなみたいな見た時になんかキャビンっていう映画を見つけて、うん、で、どんな映画なのかなと思って調べてて、あ、ホラーかみたいな感じでずっとこう見るか見ないか悩んで、レンタルビデオショップの棚でキャビンのパッケージを見て借りようかな、いやでもな今借りてもすぐ見るか分かんないなとかいろいろ悩んで、
うん、
いたらなんとネットフィリックスにあったんですね。
そうですね、
はい、
なんで今回見ました。重い腰を上げてって言うかでもいいんだけど、
うん、
うん、
先輩はもう昔から見てる。
私は今回2回目です。
あ、ホラー好きとしては一応見てたのね。
そうですね、でも結局見たときに、あ、もっとたくさんホラー映画見てから見直したいなって思ってもう一度目を取ってました。
ギオさんは全く知らなかったってことは今回初めて見たってことです。
そうですね、だってタイトルすら知らなかった。
いや、これそのなんか山小屋に若者5人が集まってそこでなんか恐ろしい出来事かみたいな感じのなんか雰囲気の映画だっていう感じだからちょっとなーと思って定番のホラーかって思ってちょっと見るの躊躇してたんですけど、
うん、
今回見始めたらなんか冒頭全然ホラーの感じがしない冒頭から始まってびっくりしたんですよ僕。
うん、そうなんですよ。
同じかホラーって聞いてたような気がした。
あれ、クリス・ヘムズワース出てこないっていうか誰よっていうか、あれリチャード・ジェンキンスじゃんみたいな、なんかあれこんなキャスト出てる映画だっけと思って一瞬止めましたからね僕。あれ間違えた映画再生しちゃったかなと思って。
うん、私なので1回目見たときはそこを見たことが本当に記憶から綺麗に消えてました。なんかホラー映画って
そもそもがだってこれさ、うん、みんな騙されてるけどクリス・ヘムスワーズが主人公じゃないじゃん。
あ、違いますよ。この映画ね、クリス・ヘムスワーズがまだマイティー・ソーとかに出演する前のに、作ってた映画なんで、 あのまだあのスタートレックの、あのジョージ・カーク役をやった後に、作ってた映画なんで、まだそこまで知名度がなかった。
だからハリウッドデビューして間もない頃でしょ。
そう、なんかウィキによると、あのスタートレックでジョージ・カーク役をやった後になかなかオーディションに受かんなくて、あのもう俺はダメだ的なぐらいのへこんでた時に、あのたまたまなんか受かった映画 でこれがなかったらなんか多分マイティーソーなかったんじゃないのみたいなぐらいの結構キーポイントになる映画なんですよね。
うん、見たいね。なんかオーディションも見たら何、X メンのガンビットの役もオーディション受けたし、G.I. ジョーも受けたしって書いてあった。ああ、なるほどと思ったけど。
うん、
そこになるとよかったね、これ出ててね。
うん、本当に。
本当だね。
でも僕はこの映画、クリス・ヘムズバースが主人公だと思って見てましたよ。
うん、俺も始めそうかなと思ったんだけど、
うん、
いや、
うん、なんかけど見てるだんだん見始めてくと、あれ違うなこれと思って、うん、
だから最初多分あのヒロイン一番最初に、まあ、冒頭 の、 あのおっちゃん2人のシーンが終わった後に、
うん、
あの若者たちが出てくるところで、うん、女の子がこうなんか着替えをしながらなんかあの荷物をなんか準備してる感じの、
うん、
あのシーンに出てきたあの子が多分主人公なんですよね、多分この映画で
言うと、うん、そうですね。
でその後にあの別の女の子出てきたり、あのクリス・ヘムズワースが登場したりして、だんだんこう映画の主要の5人がこうだんだん集まってくるんですけど、
うん、
で集まってきて、でこうストーリーが展開していく段階で、
うんうん、
俺はどう考えてもこれこのあのクリス・エムズワーズとこのもう一人この彼女役のこの子は絶対あれだなって、あの途中からなんとなく分かった気がするこのホラーのこの立ち位置、ホラーの映画のこのあの何主人公のキャラの立ち位置的にこの二人は違うだろうって感じだからやっぱ案の定そうだったから、ああ、うん、そんな役なんだって思うな、うん。だっていかにも、だってさ、あれじゃん、あの、なんていうの、あの、脳筋で動いてるようなキャラクターだ
そうなんですよね。
うん。これダメだなって思う。
ダメだな。
だって途中で彼女とあんなことやってるっていうのは、お決まりのシーンもさ、あるんです、うん、あ、これは多分途中であれするんだろうなって思う、うん、だから案の定そうだったから、ああ、うん、って思いながら俺は見てたんだけど、ね、
うん、
だからこれこの映画あのすごいなんかホラー映画の定番ネタをちゃんと全部丁寧に回収しながらなんか話が進んでって、
うん、
で途中であのなんかそのいとこがあの持ってるあの別荘かなんだか小屋だかなんだかに行くって言って出かけるじゃないですか、5人で、
うん、
で行く途中になんかあのガソリン入れなきゃって言ってガソリンスタンドみたいなところに寄ったら、なんかそこがなんかさびれた感じのなんかあの、うん、もうやってんだかやってんだかよくわかんない、
あれさ、さびれすぎだよねそもそもさ、よくあそこで入れようと思うよねって思うんだけどさ、うん、
あそこしかなかったんですよ、
なかったのかな、もっとまあ脳筋だからもっと先に入れるとかさ、出発する前に入れるとかっていう頭がなかったのかな
向こうは広いからきっと最初に入れたけどちょっと足りなかったんですよ
ああ、アメ車だからバカスカ食うしね、
うんうん、ちょっと見込みが甘かったんですよ、
見込みが甘すぎるかな、うんうんうん、まあだから途中でああなるか
でもあのガソリン入れる場所のなんかあそこもなんか中お店の中入ってたらなんかすごいなんかもうあのザ・ホラー映画みたいな感じのなんか内装になってて、なんかえこれお店なのって逆にちょっと僕は思っちゃったんですけど、絶対これあの人住んでないでしょっていうぐらいなんかあの寂れた具合とかなんか 売り物じゃないようにしか見えないものがなんか壁にかかってたりなんか、
うん、寂れたスタンドが出てくる、お決まりっちゃお決まりっぽいんだけどさ、にしたって寂れすぎだろうと思うような店でさ、うん、
でしかもそこで、あのそこにいたなんか怪しいおじさんみたいな人がなんかすごい意味深なことをなんか言って、なんかもう、うん、あなんかすごいあのなんか言い伝えみたいのをなんか語って、なんか不安を煽る役みたいな感じで、なんか、
うん、
ここまで再現してるんだ、
うんうん、
でもこの映画、あの結構序盤のあのからなんかあのもうあの完全にこれちゃんと普通のホラー映画じゃないよねっていう風に思わせるシーンばっか入ってますよね。
うん、そうなんですよね。
なんかあの普通だったらもうちょっとあの話が進んでから、実はこれ普通のホラー映画じゃないんですよっていうネタバラシが始まる感じなんだけど、うん、あの最初からもうあの普通のホラー映画じゃないよっていう感じで、なんかあのこのなんかあの本編の裏側みたいのを見せていく感じのスタイルを最初からやってて、あの一番それを思ったのが、あのなんか車で5人が家から出発した時にアパートのあの屋上になんか怪しい男がなんかあの無線で予定通り出発しましたみたいな、なんかあの通話をしてるシーンとか挟んであって、うんと思って、これはどっちに傾く映画なんだろうって、そこでなんか普通のホラーじゃないよなって思
う、
う
ん、
でも、うん、あのその5人が出てくるシーンは普通のホラー映画なんですよね。
うん、そうなんですよ、うん、あくまでそこは普通のホラー映画なんですよ。
でなんかその5人を監視してる人たちがいるっていうなんかお話で、うん、なんか隠しカメラどこに設置してるんだろうってちょっと疑問に思うんですけどね、たまに
確かに、
うん、ちょっとそこら辺が雑なんで、
なんか森の中のシーンとかもあの横から撮ってる監視カメラだけかと思いきや、あの急に正面向いてから撮ってる監視カメラがあったりとかして、えでも、うん、正面ってどこにカメラ設置してあるんだろうっていう、ね、
超高性能なんですよ
だけどあの時代の高性能だからな、もうちょっとな、もうちょっとちょっと分かる感じにしてほしいっていうのもあるんだけどなっていう。
ああ、いやでもあれはね、あんなものたちをコントロールしているんだから、きっとなんかこう世には明かされていないようなこうシークレットの技術が。
いやだってほら、
その割にはあの途中でバレる隠しカメラが、うん、なんかすごい、うん、あのなんか昔ながらの、うん、隠しカメラだったんですけど、
あれはケチったんですよ、うん、部屋に設置するのはいいかなと思ってちょっとケチったんですよ
ああなるほど、
うん、なるほどね。いやさ、だからこの時代、これよりこのぐらいの時代のやつだってさ、
うん、
ほら監視されてどうのこうのみたいなさ映画ってさ昔よくあったじゃん、いっぱい、まあ、今もあるけど、
うん
うん、だからさ走りのやつを見てるからさ、
うんうん、
だからさちょっと雑だなって思ってさ、そこら辺が、
うん、いやでも、うん、
ホラーもホラーも噛んでるから、ホラーも入ってるからな、まあ、
うん
うん、
いやもう私的にはこれはあのホラー映画を題材にしたおとぎ話というかそういう感じの感覚で見るものなんだっていうふうに2回目は思ってみたので、もうすごい楽しく見ることができました、ね、
まあ確かにこれ どのシーンがどの映画のパロディなんだろうとか、このネタは元ネタなんだろうとかっていうのを気にしながら見ると多分楽しめる作品ですよね、
うん、そうですね、
うん、
でこれをなんかこううまいことこう取り繕ろうというか、こう監視している人たちのこともまるでなんか サンタさんの存在を子供に信じ込ませるためにえらい細かいことをこなしている親みたいな感じになってるっていういやサンタさんはいるよみたいな、サンタさんはいるけどサンタさんは工場で作ってるんだよみたいなそれはサンタさんなのみたいな領域に迫ってくる感じが、
空を飛ぶソリ、ソリとかをこうどうやって再現しようみたいない
やあれはトナカイが飛べるんじゃなくてトナカイの足にすごい靴があってみたいな何か何を言っているんだっていう感じが
でそれがバレそうになったらちょっとごまかすっていう、
まあ要は言っちゃうけどもぶっちゃけこれはあれですもんね、だからまあホラー版の何撮るましょう
まあそうですね、リアリティショーみたいな感じのテイストも入れつつ、
うん、
でもこれあれですよね、なんかホラー映画の展開を意図的に作り出してるっていう状況を描いてるんだけど、
うん、
最初これ実はホラー映画を状況を作り出してるだけで、実際はその怪奇現象とかは実際には存在しないのかなとかって思って見てたら、
うん、
でも実際は怪物とかなんかそのホラー映画に存在する生き物たちは実在してるんだよっていう世界だったっていうのが途中でちゃんと提示されてて、
うん、
最初なんかゾンビみたいなのが復活したじゃないですか、地中からバーって出てきて、これ誰かが演技をしてるのかなとかって思って見てて、でももしこれナイフで刺されて殺されちゃったら中の人死んじゃうし、そんなん危険手当もクソもないよなとかって思って見てたんですけど、まああれは実際に本当に存在するゾンビっていう設定だったみたいだから、別に殺されても別に人が死ぬわけじゃないっていう、
うん
うん、
あれだから別に危険手当も何もないんだけど、最初この出てきたなんか 4,5 人の人たちって危険手当どれくらいもらってんだろうって思いながら僕は最初見てました、実は。
うん、ああなるほど、そういう考え方も面白いですね。
でも途中で本物のゾンビだっていうのが気がついて、
うん、
本物ってことは何、このホラー映画的な状況を作ってる人たちって怪物を飼ってるのみたいなね、うん、
よく言うけど飼えるよね、あんなとこ閉じ込めてられるよねって思うよね、
うん、
今考える
とそれは最新技術で
いや最新技術じゃなくてそれをその絵の上をさらにかかるじゃないの、俺たちが言う神様の技術を使ってるんじゃないの、神って
そうかも
ことなのかもしれないんじゃない、
うん、
そこもさらに現代では理解しがたいの、こういうもので作られる、
うん、だからそれも込みでおとぎ話ですよね
でもその割には最後の方になんか解放するボタンみたいなのを押しちゃって、なんか全部解放されちゃったときに、みんな対策方法を誰も持ってなかったっていう、
ね。あ、そうそう。思いっきり殺されてたね。閉じ込めたのって話もあるよね。
なんかマシンガンかハンドガンしか用意されてなかったっていうね。
もうちょっとなんかないのかなっていう。
なんか
だからあれだよ。
うん。
あれは、勝ってたんじゃなくて、飼ってたっていうよりちょっと何世話だけしてろっていうだけの話だったんじゃない？
あ、預かってただけなんだ。
そうそう、うん、状態でもらったみたいな
あれを真に閉じ込めてるのは例の人なんじゃないの？がの力で封じ込めてるだけだから、彼たちはただ世話をしてるだけだから、結局何か起きた時には何もできないんだけど
でも一応なんかガスをも送り込めって言ってましたけど、でもガス管噛み砕かれて無理ですって対策って
対策があって、それはそうだろうって話だよね、
うん、
まあとりあえずちょっと話戻してますけど、
はい、
僕このクリス・ヘムズワースが出てるから僕はこの映画見たかったんですよ、
うん、
だからクリス・ヘムズワースが結構序盤でなんか彼女と森の中でイチャイチャしてるシーンで死にそうになるじゃないですか、
うん、
ホラー映画のお決まりの
カ
ップルがイチャイチャしてると殺されるっていう、
うん、
あれクリス・ヘムズワースここで死んじゃうのとか、ここで退場しちゃったら僕もうこの先見たくないんだけどって思いながら見て
て、いや私も見ながらあらあらいなくなっちゃうのかなあら。
まあその後なんか命からがら小屋まで戻ってきて一応再開するんですけど、
そこがホラーの決まり。意外と死なないっていう。
片方は生き残ってみんなに伝えるっていう。
意外と頑丈で意外と死んだと見せかけて生き残る。うん、そんなこと言ったらほらほらパイプ吸ってた彼だって。で最後死んだと思ったら出てきたでしょ。
ああ、マーティーね。うん。
彼だって、うん、ホラー映画ではよくあるよね。なんか死んだと思ったら生きてたっていう。うん、
生きてたっていう。でもなんか彼みたいなキャラは割と序盤になんかヘラヘラしてて殺されるっていうのもありそうなパターンではありますけど、ね。う
ん、なんか麻薬吸ってるキャラクターってなんか現実と空想の区別がついてなくて何気ないことで死んじゃうみたいなイメージもありますけどね、
うん、けど俺的には彼の立ち位置はどっちかっていうと、うん、スクリームの出てくるランディかほら映画オタク、彼の役回りだから意外となんていうのか変人っぽい、周りには変人っぽく見られてるけど、
うん、
意外としぶといみたいなキャラクター
、うん、ああなるほど、
と立ち位置だと俺は見てたから、
あ、
うん、だからなんか彼はね扱い的には愚者ということになってますけど、割と愚かじゃなくて頭もいいし、あんまり
意外と生き残るっていう、
うん、まあ意外と使えるっていう、
まあオカルト的なあれで言うと賢者と愚者は表裏一体だから、
うん、
まあ愚者っていうのはある意味賢者でもあるから、
そうなの、うん、で俺は多分生き残るんじゃないかなと思いながら、うん、うん、クリス・エムスワーズは絶対途中でいなくなるなって思った
でも
あと優等生君黒人の優等生君は、
うん、
まあ最後まで絶対生き残んねえなっていうのは、
うん、ちょっと彼にはこう生きる兆しが薄かったですね、
薄いなって思って見てたけど、
クリス・ヘムズワースの死に方もなんかすごいえっていう、なんか僕びっくりしたんですよ。
いや あれは、うん、ある意味俺はギャグかと思った
もん、ね、私はあおとぎ話が
結局なんか車で逃げて、で最初に通ったトンネルを抜ければ脱出できるみたいな感じの展開になって、でもそのトンネルをなんかそのなんで爆破しないんだとかって言って、なんか監視してた人たちがなんか騒いでて、うん、で結局トンネル爆破されて崩落して逃げれなくなっちゃって、
うん、
で逃げれなくなったけど崖の向こう側にある道まで行けば助けを呼べるって言って、なんか車に積んであったバイクでクリス・ヘムズワースが俺がこの崖を飛び越えて行ってくるって言って、なんかすごいかっこよくバイクで崖を飛び越えようとしたら、なんか見えない壁にぶつかって崖の下に落ちてくっていうね、
うん、
と思ってあこれは絶対死んでるよなって思いながらこれは生きてるとはちょっと言えないよなって思いながらさようならクリス・ヘムズワースって思いながら、
あれはギャグシーンかと思ったね、あバンッ
僕のこの映画を見るためのモチベーションがどんどんどんどん落ちていくって思いながら、うん、 まあ、でも意外とその後 あの展開はあのおなんかちょっと面白くなってきたぞっていう感じで僕は見てました。
うん、
まあ逆襲して、ね、主人公が逆襲するシーンはまあ、
うん、なんかあの
ある意味爽快だった。
麻薬吸ってたあのマーティーが実は生きてましたっていう展開になった ところからは意外となんかおって思って、
でも1回目見た時は突っ込みましたけどね、背中に斧刺さってたじゃんってい
やホラーのキャラクターはしぶといっていうか、ハリウッドの映画アクションでもしぶといもんね。
でも撃たれたとか、まあ、撃たれたとかなんかこう手切られたとかならまだあまあそういうこともあるかなって映画だしなっていう感じがしますけど、背中に斧はダメでしょって思いながら、
うん、あれはなんか結構深く刺さってる感じで見えてたから、うん、僕もあの生き残ってたけど、あのとあのあれこいつたちが背中刺されてたよなとか思ってあの毛がどうなってるんだろうってずっと思って最後あのなんか見てましたけど、あれ全然怪我のこと何も触れないなと思いながら、
うん、
いやアメちゃんは頑丈なんだよそれかこの映画みんなそうじゃん、アクションで。
まあ確かにそれかちょっとあの、うん、撮影されてると気づいた時にこうこそっと何か背中に仕込んだのか
実はあれ血と見せかけて別違うかもしれない、
うん、
なんかそこら辺で代用して血まみれになってれば、うん、まああの瀕死に見えるだろうみたいな、
うん、
だってそんなこと言ったらさ、だって、うん、主人公のお姉ちゃんだってさ、
うん、
あれじゃんあのさあの桟橋のとこで えらいあのさあのモンスターにさぶん殴られたりさ
あ首絞められたりとかなんか、
すんげえ勢いでぶん殴られてたじゃん。
あの後ろあの監視してた人たちがなんか騒いでるあの後ろでモニターになんかすごい
凄惨な光景があ
のチラチラチラチラなんかあのぶん投げられてたりなんかもう首絞められたりなんかいろいろやられてるで逃げようとしてるところがね結構見えてたもんね。
あれもう普通だったらあそこで死ぬで、あんなにやられたらレベルぐらいにやられたからさ、
うん、
ひどいよあれ。あ気づかなかった先輩、よく見てみます。
いやもう私はすっかりあの、うん、みんなのお祝いムードに
あの時の後ろすごかったよね、
うん、
あぶっておい大丈夫かなって思うぐらいね。
だって僕すごい後ろが気になってみんなが騒いでるよりもそのモニターに映ってる、うん、あの殺されそうになってる女の子ずっと気になってた、うん、あれこれあ首絞まれてる、あれ泣きられてる、ああみたいな
あれそうそうそう、あの漫画であるあの本当になんかさ片足持ってあの地面にバンバンってあのなんかそうそう叩いてるみたいなね、 あんな感じだったよね。あのレベルでやってるからさ、えと思ってさ
すっごい振り回されてて、いやそうそうあんだけ振り回されたら死ぬでしょっていうね
あ絶対骨折してるだろうと思ったら普通に平気で歩いてるからさ、
うん、
えと思ってさ
まあ、ある意味ギャグシーンだよね、だから、
うん、そうギャグシーン、
そういうことですよね、ギャグシーンだったという、うん、
そうだね、だからさ、そう考えると、あのマーティーも、うん、あうん、まあ、まあまあ、生きてんじゃねっていう、
まあ、あのマーティーが死んだんじゃないかと思われたシーンで飛び散った血しぶきは、あれ、多分ゾンビの方の血しぶきですよね。なんか ゾンビを俺がバラバラにしてやったみたいな、なんかすごいなんか言ってて、
ケチョンケチョンにしてやったみた
いな、うん、確かにそのやられたシーンが映ってないので、まあ確かにこういう時にはホラー映画では生きてるよねみたいな感じはありますけどね、うん、
あそうか、もう一回見直せば見方変わる、これ話してて見方変わってきたからもう一回見直すと面白いかもしれない、
ま、そうなんですよ、見直すと面白くなりますよ。
でもこの映画あの結構面白いのが、あの何気ないセリフが実は後になって、あの伏線じゃないけど、あのいろいろこう、あの時のセリフこれにつながってるんだとかっていうのがいろいろあったりとかして、あのマーティがあのみんなであの出かけてる時に車の中でなんかいろいろこう 監視されててどうのこうのとか、なんかあの社会はどうのこうのとか、なんかちょっと小難しい、なんかあのちょっと頭のとち狂ったような感じの内容を言ってるシーンがあるじゃないですか。あれあの最初はあなんかやっぱりマリファナスってなんかちょっと頭いっちゃってるキャラクターだっていうようなセリフなんだけど、あとあとあのカメラで監視されてるってあの もろこの映画のテーマだし、なんかあの体にチップが埋め込まれてどうのこうのとか GPS がどうのこうのって、なんかもろあのやつらがなんかモニターしてるなんか心拍数とか、なんか絶対これ体にチップ埋めてなかったら、あの心拍数とか計測できねえじゃんと思いながら見てたから、これきっとこの5人の体の中にチップ埋め込まれてるんだろうなと思いながら、
確かにいやだから一番彼の言ってることがまともなんですよね。
彼が一番正しかったっていうね。
もう全然カメラ出てきたシーンは同様が、おおマジかよ親に見られるじゃんみたいなそこなんだっていう。
あとあの半魚人半魚人言ってたあの人いたじゃないですか。で半魚人半魚人言ってたから最後半魚人に食われるっていうね。
いやもうあのシーンはもう私にとって半魚人ってかなり面白く言いました
ね。しかもあの半魚人あの背びれんどころから血が吹き出るっていうね
凝ってる
あの食べられた人間の血が背中のヒレからバーって吹き出てるっていうのがちょっとね笑いましたけどね。
血はいらないんですねきっとね。
そう肉だけ欲しいんですね
まあだから逆にそう考えるとあの半魚人にあの最初から襲われるパターンも見てみたかったなっていう話もありました、
ね、あ確かに全部のパターンがねちょっと見てみたかったですね。
あけどそんなこと言ったら思い出した、一番みたいなあれだよほら一応これはアメリカ支部の話でしょ、
うん、
はい、
うん、
あのさ日本支部 の、 あの京都で行われてたあの京都の方のエピソードがすげえ見たいんだけどさ、
ああなんか、
あのモニターであ
れが見たい
各支部でも同じことをやってて、
うん、
ね、
うん、
であの失敗してたみたいな話してて、で、うん、ちょうど今 やってる最中なのが日本で京都でなんか学校なんだよね、
うん、
でなんか変な怪しいなんかねキャラに襲われてて生徒が、うん、でいうシーンがこうずっとあの流れてたんだけど、最後あの中盤かなんかでなんかあのあれなんだよね、あの退治しちゃうんだけどさ、そのシーンがさ、うん、なんかあのみんなで歌歌ってんだっけ、うん、
なんか童謡なべなべそこ抜けでしたっけ、なんか
歌ってよね、歌っててさ、したらさその怪物がさあの封印されてさカエルになるんだっけ、
うん、なんかカエルの中に封印されたのか封印されたらカエルになったのかわかんないけど、うん、なんかアマガエルみたいなのがなんか、
うん、
出てきて、
で死者が誰も出なかったとか言っててさ、うん、どういう話みたいな、
どうやって解決
したのすっげえ気になったんだけどあれだけあれ、
うん、しかもなんか教室から出られないような感じ の、 あの映像が最初流れてたから、う
ん、
教室の中だけで
みたいななんか言ってたよね、
うん、だから
どういう
気になるの
しかも京都っていうね
そう京都って言ってたね、
京都っていう、なんか確かに子供の喋り方もちょっと品がいいっていう、う
ん、いやだからさすげえ気になったんだけどさ、
うん、
全パターン見てみてな、
うん、確かになんかいろんな国でも他のところでもね、うん、やってるっていう話でした、
やってる、
う
ん、なんかキングコングみたいのいたりですかしたもんね、
うん、
そうそうさすげえ気になるんだけどさ、うん、作ってくんねえかな
他の国バージョンの短編ちょっと見てみたいですね。
だからアフリカっていう話かな。
この映画あのいろいろあのメタ的なあのセリフとかあのシーンとか多いから、
うん、
あの お客が求めているとかっていうセリフとかあるじゃないですか。
あれも面白かったですし、あのちょっとねあのカップルがエッチなことをしてるシーンで誰も見てないよみたいなセリフの時にいきなりこうみんな中人監視の目が現れて見てる見てる
でしかもなんかあの お客が求めてるからここはおっぱいを出さないとみたいななんかセリフがあって、うん、で実際服を脱ぎ始めて脱いだ瞬間におうってよしみたいな、うん、
よし
でしなんかその客、うん、お客っていうのがなんか実はこの映画を見てる視聴者も含んでいるっていうなんかメタ的な感じの作りが面白いですよね、うん、この映画は。
そうですね、うん、なんかこう怒っているのは我々かみたいなところがね、うん、
そうね、
そうだから、うん、視聴者が求めているホラー映画の定番のシチュエーションを一個ずつちゃんと忠実に再現していかなきゃいけないから、うん、シナリオ通りにやろうっていうなんか、うん、そういう話だったんだなっていうね。
そうですね、なんかこれからちょっと微妙だなって思った映画に寛大な心を持てそうですね
実は裏側でこういう操作してるんだよみたいなね、
うん、そうかおじさんたちが困っちゃうからなみたいな感じで許してあげようか
でも小屋の中の部屋の鍵がかかっちゃうシーンとかもあれも心霊現象じゃなくて実は物理的にロックしてたっていう
なんか今まで幽霊の力だと思ってたけど違ったんだなみたいな。
あれは
インカムで鍵閉めろってガチャ
ッとスイッチ一つでガチャって閉まっちゃうんだなっていうね。
あとはこれからやっぱりちょっとヒロインの友達みたいなキャラクターがちょっとエッチな感じで出てきても、そうか薬が盛られてるから仕方ないよね
あれだってひどいことですよね。だって毛染めの中に打ち込んでるとかさ。
そう、なんか毛染めの中に入ってるから徐々に、うん、頭部から薬が張り込んでどうのこうのとかっていう
比例設定だなって思いながらさ。
かわいそう。
確かに向こうって気分転換で髪の色変えるからさ、うんうん、日本みたいにはね、そんな言わないからさ、
うんうん、
気分で変える国だから。
うんうん、
それでどうこう社会的に何か言われる国ではないからさ、
うん、
まあいいんだけどさなんとそれはどうなのって思う
よ、うん、でしかもなんか森の中からの地面から吹き出る煙はフェロモンだったっていうね
だからあれでしょ、煙っていうかあれでしょ、夜とか行くと温度差で出てくる蒸気みたいな感じのやつ、
うん、
霧みたいな、
そう
なんて言うんだろう、
だから夜 の暗がりにこう霧が立ち込めるのはあれは実はフェロモンだから、みんながエッチな気分になるのは仕方ないんでねっていうね
そうですね、次からホラー映画を見た時にはあフェロモンが出てるって言わないと
やべえ、そうか、あなるほどね、避暑地ってさ、
うん、
結構夜とか、まあ、だいたい避暑地で起きるじゃん、事件、
うん、
あ、やべえ、軽井沢行くとき気をつけよう
危ないですよ、
危ないよ、危ない
支配されてるかもしれないです、
支配
そこはもう
あそこら辺だって、そう避暑地だから湿気多いからさ、
うん、
結構霧っぽいんだよね、うん、時ある、
あ場所によってはちょっとやばいところかもしれないですよ、
やばい、朝方とか行かない方がいい夜とかね、
何かに導かれてきた感じでしたらちょっと危険ですね、
やばい
しかも一部だけ日が差してなんか急に明るくなったらやばいよライトアップされたら
照明が
やばいだからそういう雰囲気なのか、なんかちょっとあれっぽい、まあいいや、語弊があるからこれじゃなるほどね、うん、
あとこの映画最後の方にシガニー・ウィーバー出てきてびっくりしたんですけど、
あ出てきたね、館長だっけ、
うん、うん、なんか、うん、あリプリーだと思いながら、
だからリプリーだから出てきたんでしょあれ、うん、うん、多分ねリプリーだからシガニー・ウィーバーに頼んだんでしょ
あれリプリーなの本当に、
えだからリプリーやってたからとオファーしたんでしょ多分。だってほら、エイリアンも、まあ、いわゆる、ホラーじゃホラー。
まあ、あれは、ホラー映画の、
SF ホラーの、
うん。あれはホラー映画の定義をした SF 映画だから。
そうそう。だから、それは出てくるでしょ。
うん、
うん、あーシガニーだって
ここ込みでお約束
あとだって出すとかシガニーウィーバーからかあれじゃないのジェイミー・リー・カーチスぐらいしかいないよね、うん、あジェイミー・リー・カーチスってあれだよあのハロウィンの
ああ
れですよあの彼の人ですとか、
うんうんうん、
しかいないんじゃないの、うん、あと館長であとだって女性はあれだけどあと男性だったらだったらハンニバル・レクター出すぐらい
もうもっと危険、うん、
それが一番だけどね男性だったら、
うん、確かにいやでもそれだったらちょっとヒロイン食べられちゃうから
ちょっとラストの展開変わっちゃうからね
ラストの展開がちょっと館長に食べられるっていうよくわからないことになっちゃう
え大丈夫だよだからじゃあヒロイン時代をだからジュディ・ホスターにやってみよう変われない彼女だけは食べられない彼女は気に入
ってる人まで変わっちゃうい
やなるほどね
でもこの映画なんか多分さあの見方によってはあのすごいあの失敗した映画だけどあの見方によってはすごい成功してる感じがするっていうなんか不思議な映画ですよね、うん、だから
そうですだからで最後があれなのかな、うん、これバッドエンディングじゃん結局
まあ結局バッドエンドですけどねうん、
うん、なのだからなのかな、うん、
なんか僕てっきりあのシガニー・ウィーバーが殺されて落ちてってあの代わりに死んだから、うん、あのこれで世界は大丈夫っていう話になるのかなって一瞬思ったんですよ、
うん、
そしたらいやでも捧げるのはね、うん、あの 若い少女じゃないといけないから
なんかでも若者を生贄に捧げないといけないからシガニー・ウィーバーじゃちょっと塔が立っててダメだったんだなっていうね
ちょっと役不足だったっていう、
うん、だから結局バッドエンドになっちゃったんだなっていうね
うん、あーっていう、うん、
でも あそこに出てきてなんか施設に保管されてたというか飼われてた化け物たちって、
うん、
あれって実際に何かの作品に出てきたキャラクターとかが結構いるんですか？
なんからしいねの、うん、のオマージュみたいなのがかなり、
うん私もちょこっとですけどね、シャイニングの双子とか、有名どころは、あと、イットの、昔の方のイットのピエロとか、そういう、こう、分かりやすいのは見つけましたけどね、
うん。
なんか元ネタがありそうな感じに見えるんだけど、僕はそこまでホラー映画詳しくないもんで、
うん、
なんか、これはオリジナルなのか、パロディなのか、どっちなんだろうと思いながら見てましたけど。
うんだからもっとホラー見ろっていう話になるんでしょ、
うん、そうですね私はもっと見てから、うん、もっと見てからまた見たいと思いましたね
別にホラー見て怖いとは思わないから、うん、見てもいいんだけどただホラー映画って特にハリウッドのやつはさ、
うん、
あれじゃんまあまあスプラッタじゃん
うん
でもスプラッタ最近はそんなにでもないですけど
最近はないけど昔のやつとか、うん、有名どころとかチープシュプシュでしょ別に血が嫌だとかではないんだけど、
うん、
なんか痛いとかそういう痛い、うんうん、みたいな感じだから、うん、別にそんなに、うん、いっぱい 見たくもねえなってこと別に気持ち悪いとか思わないんだけど
うん、
黒いとかそんなには大丈夫なんだけどただうんどうかなって
まあそんなになって、ねうん、私は割と新しいのばっかりなんでやっぱりストーリーメインで見てるんですけどでもなんかやっぱりそういうの見てるうちにこういう作品とかに出会うとあやっぱり昔の作品を見てその定番を学ばなきゃいけないんだな王道を学ばなきゃいけないんだなという感じがして時々原点回帰をして古いの見てます
ね
うん、
うんうん、じゃあ今度はあれだね、うんうん、俺も頑張ってもうちょっと見ようかな、うん、
頑張るような
そう頑張るって話になっちゃうんだよなホラーは別に見てさそんなに怖いとは思わないんだけどさ、
うん
うん、
求めてるのは怖さじゃないっていう、
うん、ただうん分かんないホラー映画見てるのになんか途中で寝ちゃうとかさ
私のアクション映画と同じですね。
ああ、この前のブルワイヤル2みたいにね。
うん、アクション映画を見ていると何を見ていいのか分からなくなって眠くなってくるっていう。
大丈夫、バトルロワイヤル2に関してはあのこの前の収録の時はなかったけど、あの言い忘れたけど、私もあの2回ばかりあの途中で寝ちゃってあの断念して3回目でやっとちゃんと最後まで見たからこの前の収録の前に、あれは特別だよ。
いやもうあれだけじゃないんですよ、いろいろ私はアクション映画はね戦ってるうちに寝ちゃうっていう
あのアクション映画はね、あの主人公の筋肉を見る映画だから、筋肉とあとあの銃をバカスカ撃ってるっていうのを堪能するのだから、あの話は別にどうでもいいんですよ。あの敵が吹っ飛んでくっていうのをあのどれだけ派手に吹っ飛ぶかっていうのを堪能するのがあのハリウッドのアクション映画 あの基本ですから。
なるほど。
ちょっとただハリウッド映画は最終的にはあの銃投げ捨てて殴り合いしてるぐらいだけだからどこなってる。
そう、あのハリウッド映画 あの一番のアクション映画の見どころはいかに不自然な形じゃなくて銃が手元からなくなっていかに最終的に殴り合いになるかっていう、 その展開の流れがあの映画によってすごい凝ってるんです。
なるほど、そういうところを見るものなんですね。
そう、あの絶対にあの敵が銃を持ってて主人公が銃持ってない状態になっても敵が急に銃を投げ捨てるんです。でかかってこいみたいな感じでやるとか、主人公があのちょっとあのそんなものなけれ俺を倒せないのかみたいなことを言うと、相手があのよしその挑発に乗ってやるぜみたいな感じであの武器をこう手放して殴りかかってくるっていうね。
ああなるほど。
いかにシナリオ上そこを不自然に見せないのかっていうのがアクション映画のある意味肝だから。
あ、なるほど。
最近はそこまであれじゃないよ、一昔前はそうだけど
いやだから最近はもう最初から殴り合いにするためにあの武器があのどんどんあの手元からどんどんあの離れちゃって、もう殴り合いするしかない状況にしかなんないとか、逆に最後に主人公が実はナイフ隠し持ってました、ぐさってやって倒して、
あ、見たことある、
逆の展開をやるとかね。
うん、なるほど。
ああ、うん、そうね。あ、まあとりあえず話は脱線しちゃったんで戻すけど、うん、
はい、
まあ、とりあえずもうちょっと頑張ってホラーをね、もう見ようかなって思ったってことを私は思ったけど、あれだよ、先輩はあれだよ、あのホラー担当だから、今度あのレンタル店行ったら、はい、あのホラーコーナーのあの段から一個ずつ来いってことで。
ホラーの段ってすごい数ありますよ。
それは何、あのジャパニーズホラーからあの海外のやつから全部ってことですか。
そうそう、一個ずつ来いって書いてある。
ああ、それは大変そうだ。
大丈夫、あの佐藤匠君はあの高校3年間でそれをやっ、あの近く の, あのレンタルビデオ屋ので、あの全部のジャンルの映画をそれを やったらしいから、やれるよ。
いや、まあ B 級までならいいですよ。 C 級レベルになってくると、なんか何を見せられてるんだろうっていう気持ちになってくるんですけど。
いいじゃん、楽しいんですごい。
いやいやいや、一回見たやつとかね、ネットフリックスで見たやつとかすごいのありましたからね。なんかこれはなんか何を見せられてるんだっていう、うん、
まあね、そういうのもあるから、もう楽しんでいかなきゃいけないんだよ。
なるほど、うん、ちょっとやっぱり私はレビューを大事にして生きていきたい、ね、あの友達と必ずホラー映画を見る会っていうのをこう、あの最近はちょっとねこういう状況なんでできないですけど、あの定期開催普段はしておりまして、あの見るときには必ずお互いが評価のそこそこマシなものを探してきて、それの中から決めるっていう風になってるので。
ああ、なるほどね、
うん、 そのたかだか1時間半とはいえこう土日の1日がまるまるこれで潰れてしまって悲しくなるっていうのはちょっと避けたいよねっていう
、まあ、そこも含めて楽しむ大人の女性になってください。
まあなかなかあの難しい要求をしてますけどまあとりあえずあの今回のキャビンは多分、はい、あの僕みたいにクリス・ヘムズバースと見たいがためだけに見ても別に楽しめたし、あのホラー映画を好きな人は逆にこうもっとホラー映画を見たくなるっていう映画だし、まあ評価がなんかあの分かれるような映画ではありましたけど、なかなかこう見て僕は良かったですね。
まあ興味のある方はあのネットフリックスでまだ配信してますので、見ていただければありがたいと思います。
はい、番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたのでそちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それと番組のツイッターアカウントがありますのでそちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバー2、アマゲラとアマゲラ2号がありますのでそちらの方も番組情報をツイートしていますのでよろしくお願いします。
というわけで今回はキャビンをお送りしました。
はい、
はい、
そういえばあのネットフェリックスオリジナルであの映画でタイラー・レイクっていうあの映画が最近配信されたんですよ。
はい、クリス・ヘムズワースのやつですね、
はい、そうクリス・ヘムズワースがあの主演してるあの映画でなんかネットフェリックスで配信って言ってタイラー・レイク命の奪還っていうのがなんかすごいあの今熱いみたいな感じでなんかすごいなんかあのツイッターのタイムライン見るたびにプロモーションで出てたりとか、なんかなんかね僕がインターネットを見てる時に必ずなんかタイラー・レイクタイラー・レイクって出てきて、いや見たいんだけどちょっと待ってってそんなに焦んないでってあの思いながらあのずっとその広告を見せられてて、で最近あの余裕ができた時にあのよしとりあえず見とこうと思って見たんですよ。で舞台があのインドなんですよ。でなんかインドの俳優さんとかも出てるらしくて、なんかちょっと毛色の変わった感じの映画になっててあの面白かったんですよ。で結構リアルな感じ の, あのアクション映画で、あの軍人退役した軍人がなんかあの傭兵みたいな感じであのお金で雇われてっていうお話なんですけど、あの誘拐された息子を助けに行くっていうね、あのその少年を助けに行くためにあのちょっとあのやばいところまで命かけていくっていう役にこうクリス・ヘムズバースがやってるんですけど、映画が結構綺麗に終わったんですよ。こうなんか最後こう一体これはどっちの意味なんだろうってちょっと考えちゃうような、なんかちょっとこう想像の余地を残した感じのエンディングだったんですけど、なんか最近あの続編決定っていう情報が流れてきて、あれこれ続編作るってことはあのラスト考えるまでもなくあっちじゃんみたいな、なんかねあの相当の余地がなくなっちゃったじゃんみたいなので、ちょっとショック受けちゃったんですけど、
うーん
まあ、続編は嬉しいんですけど、クリス・ヘムズバースがこう出る映画がまた増えるからもうあの嬉しいんだけど、いやこの映画は続編やんない方が良かったんじゃないのかな、いやもしかしたら続編って言いながら時間軸がこう過去の時間軸のお話をやるかもしれないから、まだちょっとあのそこら辺がはっきりするまでは僕はあのどうこうはもう言わないことにしますけども、まだ見てなかったらこのタイラー・レイク命の奪還っていう作品をちょっとおすすめしますので見てください。
私も一応最近見たんですけど、
はい、
あの続編っていうあれを知った後に見たんだけど、
うん、
で確かに見た後にあれこれ続編ってどうするんだろうって思った、うん、俺も思った。ヘムズワーズ出るんだよね。
だってクリス・ヘムズワーズが出なかったら続編もクソもないんじゃないのこれ、
うん、まあまあそうか、まああのタイトルのタイラー・レイクって主人公の名前だもんね、
うん、
そもそもね、うん、じゃあ出るのか、うん、いやどうすんだろうって思って、うん、見終わった時にすげえうんうんと思ったんだけど、うん、まあいいんじゃないですか、うん、まあまあまたねあの、彼の あの当たり役が新たにできたっていうことで、ね、うんまあ、ちょっとまあとりあえずまあいつねあれになるかわからないですけど、
こんな状況、まあただ制作決定っていうあれだから、うん、これからあのいろいろ準備して作るから、まあどうせ早くともまあ来年か再来年ですよねきっと。
そうね、うん、ただまあ彼も売れっ子だからね、わかんないよ、だってマイティーソーの後かもしれないそしたら何年が後だよって言いましたね、うん、
まあ確かにいろいろこうスケジュールがありそうですからね、
うん、ああとりあえず気長に待ちたいですね。
はい、そういえばクボンさんは最近なんか見てますか？
そうですね、ちょっと今あの面白そうな海外ドラマを探してまして、
はい、
うちはこう家族の習慣でみんなでちょっと海外ドラマを見るっていうのをちょっとやってたんですけど、ずっと見ていたワウワウでずっと放送されたのを見ていた、エレメンタリーホームズ&ワトソンっていうシリーズがついにちょっと終わりを迎えるということで、ちょっと見るものに困ってまして。
ああそうだそうだね、終わるね、うん、
うんそうなんですよ、これをずっとこう家族でちょっとまあところどころ抜けたりもしながらも、まあ、基本的には1話完結なのでちょっと抜けたところのメインのストーリーだけちょっと教えてって聞いたりとかしてなんとか見てたんですけど、ちょっとそれが終わってしまうので、なんかちょっと家族でちゃちゃっとこうあんまりこう重くならずに見えるようなのがあったらいいねっていうので探してるんですけど、なかなか父が当たりを引くのが下手というか外れを引きやすくてですね、父がこうこれ今見てるんだよ面白いんだよっていうのを検索すると、あの打ち切りになってますけどみたいなえっていうパターンがとっても多くてですねちょっとなんかこう短いシーズンで気持ちよく終わるミステリー系のものとかがありましたらぜひ教えていただけたらなと思って、こちらで募集させていただきたいと思います。
まあそういうことなんで、うん、まあ俺とクリさんが話し出すと長くなるからもうやめましょうね、
まあ、とりあえず、うん、まあ、僕とギオさんがおすすめするドラマとかで言い出したらね、また話が終わらなくなっちゃうんで、
特集できちゃう、
うん、ぜひなんかいっぱい来たらあのぜひそれをジャッジする内容でやっても面白いかもしれないですね、
うん、なのでぜひおすすめの作品をご同行いただければありがたいと思います。
はい、
はい、それでは今回はこの辺で、お相手はクオンと
ゲオと
クニオでした。
さよなら、
さよなら、
さよなら。